県議会福島声の便り第58号。皆さんこんにちは。秋も深まり、朝夕の冷え込みの厳しさに驚かれる季節となりました。県内では台風19号やその後の大雨で大きな被害を受けております。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、被害に遭われた皆様方には心よりお見舞い申し上げます。今回は県議会福島声の便り第58号、9月9日から10月3日まで開催した9月定例会の概要をお届けします。この県議会福島声の便りは、定例会終了後に定例会での主な質疑、議会の活動状況、可決した意見書などをまとめ、10月27日に福島民報、福島民友に掲載した新聞広報県議会福島第79号の内容を目の不自由な方にお知らせするために録音したものです。それでは今回の内容をご紹介します。見出しは、59件の議案を可決、90億6100万円の補正予算などです。内容は、9月定例会の概要、続いて定例会での主な質疑、議会の動き、可決した国への意見書、県議会からのお知らせとなっています。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会事務局議事課、電話番号 024-521-7608 までお寄せください。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめに、9月定例会の概要をお伝えします。令和元年9月定例会では、知事提出議案として、90億6100万円に上る一般会計補正予算のほか、東日本大震災、原子力災害伝承館条例など、条例に関する議案27件、公の施設の指定管理者の指定についてなど、その他の議案24件、決算の認定についてなど、平成30年度決算関係議案5件、議員提出議案としてトリチウム水の適切な取り扱い及び新たな風評が生じないよう徹底した対策を求める意見書など5件をそれぞれ可決、認定、同意しました。次に9月補正予算の主な内容をお伝えします。一般会計における補正予算の総額は90億6100万円です。その主な内容としては、まず、機関車向け災害公営住宅等整備促進事業として8826万円。これは、双葉町からの要請を受け、速やかに居住環境を整えるため、機関車向け災害公営住宅や新規転入者向けの賃貸住宅を整備するものです。次に、福島インバウンド復興対策事業として1億4262万円。これは外国人観光客のさらなる誘客を促進するため、海外メディア向けコンテンツの作成や発信、県内を周遊する旅行商品を作るための支援を拡充するものです。次に、福島空港復興加速化推進事業として6600万円。 これはベトナムとの連続チャーター便運航の支援や香港へのチャーター便の誘致に取り組み、福島空港の利活用を促進するものです。次に、幼児教育・保育の無償化にかかる経費として20億円。これは子育て家庭の経済的な負担を軽減するものです。これらの補正予算により、本年度の一般会計における予算の累計は1兆4769億8700万円となりました。以上で9月定例会の概要を終わります。続いては定例会での主な質疑をお伝えします。まず、9月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。9月11日と12日の2日間行われた代表質問は、11日が福島市選挙区日本共産党の宮本静江議員、郡山市選挙区自由民主党の勅使河原正行議員、12日が須賀川市岩瀬郡選挙区県民連合の宗像保議員の3名が登壇しました。また9月17日と18日の2日間行われた一般質問は、17日が本宮市足立郡選挙区自由民主党の佐藤正孝議員、双葉町選挙区県民連合の橋本徹議員、郡山市選挙区日本共産党の神山悦子議員、東白川郡選挙区自由民主党の宮川正雄議員、相馬市相馬郡新地町選挙区県民連合の荒修一議員、18日が南会津郡選挙区自由民主党の星光生議員、南相馬市相馬郡飯舘村選挙区県民連合の高野光司議員、川沼郡選挙区自由民主党の小林正一議員、福島市選挙区県民連合の今野長人議員、福島市選挙区公明党の伊藤達也議員の合わせて10名が登壇しました。次に、代表質問・一般質問での主な質疑を6つお伝えします。1つ目は風評の払拭についてです。国際社会に対して本件の正しい情報を発信していくべきと思うが、知事の考えを尋ねるとの質問に対し、知事は、10月6日からドイツ、スペインを訪問し、復興への取り組みや本県の魅力を直接発信する。引き続き国との連携を密にしながら、福島の最新状況を正しくアップデート、情報の更新と、福島を訪問してもらうビジット、訪問の取り組みを進め、国際社会における本県への理解と共感の輪を広げていくと答えました。2つ目は中山間地域の振興についてです。中山間地域の振興にどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、美しい景観やさまざまな恵みをもたらしてくれる中山間地域の持続的な活性化は本県の最重要課題である。地域産業6次化をはじめ、スマート農業、スマート林業など地域課題に対応した産業支援を強化しながら、中山間地域の振興に積極的に取り組んでいくと答えました。3つ目は、 福島第二原発の廃炉についてです。福島第二原発の廃炉に向けてどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、引き続き福島県知事として私が先頭に立ち、国や東京電力に対し使用済み燃料の全量を県外に搬出し、安全かつ着実な廃炉を進めるよう強く求めるとともに、住民が安心して生活することができる廃炉監視体制整備や安全確保協定の締結、本県の復興に資する廃炉関連産業の集積にも取り組んでいくと答えました。4つ目は県産農産物の魅力の発信についてです。県産農産物の魅力の発信にどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、食味ランキング2年連続日本一の米や年間を通して生産される野菜、果物、世界に誇れる日本酒や地域ならではの6時化商品など、生産者のひたむきな思いが込められた県産農産物の魅力を、福島プライドの言葉とともに国内外に広く発信していくと答えました。5つ目は、煽り運転対策についてです。煽り運転対策について県警察の考えを尋ねるとの質問に対し、警察本部長は、取り締まりの強化のほか、悪質・危険な運転行為には危険運転致傷罪や脅迫罪を適用し検挙するなど、厳正な捜査と速やかな行政処分を実施している。さらに講習会等では、煽り運転の被害に遭った場合の対処法等の広報啓発を行っており、悪質・危険な運転行為の根絶に向けて必要な対策を徹底していくと答えました。6つ目は児童の学力向上についてです。公立小中学校における児童生徒の学力向上にどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、教育長は、全国学力学習状況調査から見えた課題を解決し、一人一人の良さを伸ばすために授業を改善することが重要であり、数学と英語の記述式問題の指導法を学校訪問等を通して普及していく。今後は福島学力調査の生活習慣と学力の関係などの分析結果も活用すると答えました。最後の7つ目は県立高等学校改革についてです。県立高等学校改革における高校の統合について、地域の理解をどのように促進していくのかとの質問に対し、教育長は、統合校それぞれに魅力ある学校づくりを進めていくことが重要であるため、生徒が地域で活動し、地域課題の解決に取り組む探究的な学びの導入や、地元企業や自治体等と連携した学びの実践、学力向上やそれぞれの生徒に応じたきめ細かな指導など、特色ある教育活動について、具体的に検討を進め、高等学校改革懇談会で丁寧に説明していくと答えました。以上で定例会での主な質疑を終わりますが、すべての内容は福島県議会ホームページの議会中継、録画中継や YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きになることができます。ここでちょっと一休みです。今回は結婚式についてお話ししてみたいと思います。結婚式は神様や参列者の前で結婚を誓う儀式である挙式と、結婚したことをお披露目するためのパーティーである 披露宴の大きく2つに分けられます。一般的に挙式をした後にそのまま披露宴を行うことが多いようですが、必ずしもセットで行われるものではないようです。最近では結婚式の内容は多様化しており、海外のリゾート地で挙式のみ行う人、家族および親族だけを招待してアットホームな結婚式を挙げる人、二人きりで結婚式を挙げる人など様々です。日本の代表的な挙式のスタイルは、教会式、神前式、仏前式、神前式の4種類があります。教会式は教会やチャペルにおいてキリスト教の神に結婚を誓い、神前式は日本伝統のスタイルで神社や神殿で行われます。仏前式は二人の結婚は生まれる前からの因縁であるという仏教の教えに基づいて、その縁を仏に感謝します。神前式は神様の代わりに参列者を証人として結婚を誓い、儀式の内容やルールが決められていないのが特徴です。結婚式では様々な演出が行われますが、定番の演出であるブーケトスとウェディングケーキ入刀について紹介します。ブーケトスは挙式を終えた新婦が未婚の女性の参列者に向かって後ろ向きでブーケを投げる演出で、運よくブーケを受け取った女性は次の花嫁になれると言われています。ブーケトスの代わりに数本のリボンを用意して1本だけをブーケにつなぎ、数名でリボンを引いてブーケを引き当てるブーケプルズを取り入れたり、男性版ブーケトスとして花束に形が似たブロッコリーを投げるといった演出もあるようです。ウェディングケーキ入刀は披露宴の中で行われ、夫婦となった2人の初めての共同作業と呼ばれます。ケーキ入刀後は出席者に切り分けられ、まさに幸せのお裾分けといえます。ケーキ入刀後に行われる演出といえば、新郎と新婦がスプーンでケーキをすくってお互いに食べさせ合うファーストバイトです。新郎から新婦への一口には、一生食べ物に困らせない、新婦から新郎への一口には、一生おいしい料理を食べさせるという意味があるそうです。使用するスプーンはデザートスプーンが一般的ですが、大きなスプーンを使ったり、スプーンの代わりにしゃもじを使ったりと、ちょっと変わった面白いファーストバイトを行う人も増えているようです。このように結婚式の形や演出は百人百様です。皆さんもご自身の結婚式を思い返したり、家族や友人の結婚式について話題にしたりしてみてはいかがでしょうか。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び、9月定例会の概要をお伝えします。続いては、議会の動きをお伝えします。はじめに、決算審査特別委員会を開催し、平成30年度決算を認定についてです。決算審査特別委員会、小檜山義次委員長は、9月定例会に提出された平成30年度決算関係議案について、会期中4日間にわたって、本庁出先機関審査を実施し、意見を付して議案5件を認定・可決しました。主な意見については次の通りです。まず、普通会計については、一般財源の確保が予断を許さない状況にある中、復興と地方創生にかかる多様かつ膨大な財政需要等に対応するため、引き続き各種基金を有効活用するなど、 必要な財源の確保に努めるよう求めました。工業用水道事業会計については、余島工業用水道については、厳しい経営状況が続いていることから、経営改善に向け関係機関との連携を図りながら、新たな需要の開拓に努めること。地域開発事業会計については、未分譲地については、積極的に企業の設備投資情報等の収集を進め、関係機関との連携を一層強化しながら、効果的な企業誘致を行い、早期の分譲に努めること。県立病院事業会計については、政策医療を担う県立病院の使命を踏まえ、県立医大など関係機関と十分に連携し、医療従事者の安定的確保を図り、質の高い医療の提供に努めることを求めました。次に、総括審査会を開催についてです。総括審査会、山田平四郎委員長とは、本会議や常任委員会で論議が尽くせなかった問題について、一問一答により審議するものです。10月1日に開催された総括審査会では、各会派から6名の委員が人口減少問題などについて、執行部の取り組みを質しました。次に、議員提案条例の検討についてです。9月18日に自由民主党から申し入れのあった児童虐待防止に関する議員提案条例制定のための検討組織の設置について、9月20日金曜日及び10月2日水曜日の代表者会議で協議し、今定例会では設置を見合わせ、改選後に世話人会での協議を経て、次期議長に検討を委ねることとしました。次に、議員勉強会を開催についてです。9月12日、福島大学環境放射能研究所の和田俊博准教授を講師に迎え、福島県における海面・内水面魚類への放射能の影響と漁業復興への課題について学び、理解を深めました。最後に、4議員に永年金属表彰を伝達についてです。10月3日の本会議で、吉田栄光議長が全国都道府県議長会の永年金属功労者表彰の伝達を行いました。受賞した議員は次の通りです。いわき市選挙区の青木実議員と、喜多方市山郡選出の瓜生新一郎議員が在職30年の永年金属表彰を受賞しました。郡山市選挙区の神山悦子議員が在職20年の永年金属表彰を受賞しました。いわき市選挙区の古市光久議員が在職10年の永年金属表彰を受賞しました。以上で議会の動きを終わります。続いては、可決した国への意見書についてです。9月定例会では、議員提出議案として5件の国への意見書を可決しました。件名は次の通りです。トリチウム水の適切な取り扱い及び新たな風評が生じないよう徹底した対策を求める意見書。太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書。高齢者の安全運転対策と移動手段の確保を求める意見書。新規就農者への支援の充実を求める意見書。 水産業の体質強化を求める意見書。以上の5件の意見書は、令和元年10月3日に国へ提出しました。これで可決した国への意見書を終わります。最後に、県議会からのお知らせです。県議会議員選挙は10月31日木曜日告示され、11月10日日曜日投開票されました。また、令和元年12月定例会は12月10日火曜日に開会の予定です。詳しい情報については、福島県議会のホームページや、福島県議会フェイスブック、YouTube の福島県議会公式チャンネルで、県議会インターネット中継の録画などを配信しています。以上、県議会からのお知らせでした。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは、12月定例会の概要を2月上旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は、郵便番号 960-8670、福島市杉妻町 2-16、福島県議会事務局議事課です。電話番号は 024-521-7608 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行、福島県議会広報委員会、制作、福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。